先ほど読んでいただきました詩編の139編の13節から16節を通して、今日は神のことされる恵みという題で説教させていただきたいと思います。先日参加したセミナーでこんなことを学びました。期待は裏切られた時に怒りになる。期待はそれが裏切られた時に怒りになる。怒りを見つめると、自分の中にある怒りを見つめると、自分が何を期待していたのかがわかる。そのような話を聞きました。なるほどな。あ、本当にそうだなと思いました。仕事で部下に、上司に、部下に期待し、上司に期待し、それをまあ言葉にしないでですね、言葉にならない期待をすることがあって、その通りにならないと、どうしてやらないんだ、どうしてこれくらいのことをできないんだ、と、どうしてやってくれないんだ、どうして分かってくれないんだとなります。夫に、妻に、友人に何か期待して、でもその通りにやってくれないと、なんで、となります。分かってくれるのが普通じゃないかと思ったりもします。期待してなかったら怒らないのであります。期待してるから怒る。ある時はもう怒るのが疲れてですね、もう期待するのやめたっていうふうになることもあるのでありますけれども、そのセミナーではですね、いや期待するのやめましょうという話ではなくて、期待を言葉にすることが大切なんだ。期待を明確に伝えることが大切なんだ。そしてその期待が正当なものか、正当なものではないか、それを判断することも大切なんだ。そして、まあ、無理な期待をされたときに、無理な期待を寄せられたときに、それはできません。と、はっきりと、私は、いや、もうとにかく、何でもやりますよ、じゃなくて、いや、残念ですけど、それはできません。と、はっきり言うことも大切なんだ、ということも学びました。本当に大切なことだな、と思いました。今日は母の日であります。神様が与えてくださった母という存在に感謝し、言葉でも行動でも感謝を表して、そして母を与えてくださった神様にも感謝する日であります。最近は商業主義に引っ張られている感じもいたしますが、でももともとは教会で始まったものでありました。まだ女性の地位がとても低い時代、注目されることのなかった母に感謝を表す時としてスタートしました。時代は変わりましたけれども、なかなか感謝を表すことのできない母親に感謝を表すとてもいいチャンスだと思います。本当にそうですね、自分の母にもそうですし、また母のような存在として私たちの人生に関わってくれた多くの人々、その人々にも感謝を表す良いチャンスだと思います。もちろん年に1回それをしてればいいというものではないでありましょうけれども、ことあるたびに表したらいいものだと思いますけれども、でもこういう機会はありがたいなと私も思わされます。本当に神様が与えてくださった母や母という母のような存在、そういう存在に感謝したいと思います。でもそれとともに、この母の日に、このような時には心の中にアンビバレントな感覚、まあ、複雑な思いを持つ方もいらっしゃるんではないだろうかと思います。母の日に痛みを覚えたり、怒りを覚えたりする方もいらっしゃることを覚えます。当然愛されるべき母親から、私は不当な扱いを受けた、虐待された、存在を否定された、本当は生まれてほしくなかったとか、あなたがいるから私が不幸なのだというひどい言葉を投げかけられたという方も中にはいらっしゃるかもしれません。親はそれなりに愛していてくれたんだけれども、自分を束縛して押さえつけられたり、自分の夢を押し付けられたり、そういう経験の中で母の日に本当にまっすぐに親を母親に感謝できないという方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。そしてそれは私たちの、心に深い傷を与えたり、 また生活が振り回されたりすることもあります。自分がどうしてこんなことでイライラするんだろうかっていうことや、自分のどうしてこんなことをしてしまうんだろうという行動パターンのにもその根がある場合があります。自分も同じことをするんじゃないかと不安を感じたり、絶対にそんなことは自分はしないと思いながら気がついたら同じことをしている。あ、本当に笑い話で済むところから笑い話で済まないことまで、私たちはそんな自分に愕然とする、そういうことがあるものであります。どうしてでしょうか。それは私たちは神様からそのように作られたからです。お母さんに、お父さんに、親に愛されて育つようにと神様が作られたからです。私たちはお母さんのお腹の中で作られました。先ほど読んでいただきました聖書の言葉でもあったように、神様は私たちのことをお母さんのお腹の中で作られたんです。神様は全能の方ですから、人間をどういうふうに作ることもできたはずです。神様が最初にアダムとエバを作ったように、土の塵で作って、その子に息を吹きかけることもできたでありましょう。でも神様はあえて私たちをお母さんのお腹の中で270日間時間をかけて組み立てられました。一つ一つの私たちのパーツを、手を、足を、内臓を、一つ一つお母さんのお腹の中で組み立てていかれたのであります。ネズミは20日間、犬は90日間から100日間と言われます。ライオンも意外と短くて3ヶ月とか2ヶ月とか言われます。馬で百何十日、でも人間は270日間、親のお腹の中で育っていきます。その間、守られなければならないのであります。お母さんは体に負担がかかり、時間も取られます。体力も必要です。カルシウムが取られるために歯が弱くなります。鉄分が足りなくて貧血になります。そのお母さんの守りの中で、育つようにと神様が決められたんです。でもそれだけでは終わりません。馬やキリンや羊や鹿は生まれたその日に自分の足で立ちますが、人間はそうではありません。人間は本当弱いですね。ちゃんと守れられないと、ちゃんと守られないと死んでしまう。親に受け止めてもらえないと死んでしまう。笑顔を注いでもらわなければ、温かい言葉をかけられなければ、私たちは生きていけない、そういう存在として作られたのであります。生まれて3日目に歩いた人はいません。早くても8ヶ月、9ヶ月、10ヶ月、時間が必要です。1年半くらい。時間が必要な場合もあります。本当に最初の一歩を踏み出すために、どれほど大きなたくさんの愛と時間が必要であろうかと思います。親に受けてもらうことの中で、愛されるということの中で、私たちは育っていくようにと作られたのであります。ですから私たちは親の愛を期待するように作られたんです。親に愛を期待していいんです。最初の話に戻りますが、私たちは期待をしていいんです。愛を期待していい、当然親の愛を期待していい存在として作られたんです。その期待は人間として正当な期待であって、親にいっぱいいっぱい愛されて当然なんです。決して私たちが求めすぎたのではなく、当然の期待をしただけなんです。だから私たちは親に愛されないと痛みが残る。またそれなりに愛していても、それが支配的な愛だったり、 存在自体を受け入れる、あなたのビーイングを、存在自体を受け入れることよりも、自分の思い通りになることを要求する愛だったりしたときに、私たちの中には、痛みや怒りが残る。神様は、私たちをそういう存在として、作られたんです。それはあなたが悪いのではない。あなたは、当然の期待をしたのであります。でも、本当にそんなことを思うときに、神様はどうしてそんな面倒くさい存在として人間を作ったのかと思うかもしれません。でもそれは神様の計画とは違いました。神様は人間が弱い存在として、親の愛を受けて育っていく中で、愛とは何かを知っていくべき存在として人間を作ったんです。神様の計画の中では、万事はうまくいくはずでした。神様の作られた世界の中では、本当に私たちは親の愛をいただいて、本当に愛とは何かということを学んでいく、そのことができるはずでした。そして、本当にある人々は、それを経験する幸いをいただいています。神様が人間を作られたときに本当は素晴らしいと喜べたんです。でもそこに問題が起こってしまった、それは人間の罪でありました。創世記の三章を見るならば、神様なんかいらない、人間が神になるんだと罪が人間の中に入ってきたときに、このような混乱が起こってきたことが書かれてきます。ですから、私たち自身もそう、私も人の親としてそうでありますし、あなたの皆さんのお父さんお母さんも本当にその罪の支配の中で、罪の中で弱さを持った存在であるのであります。自分では意識していなかったかもしれません。自分では自分のどこが悪いんだと思っていたかもしれません。でも罪の中で愛し方を知らなかった、愛することがわからなかった、自分中心的な生き方しかできなかった、そんな弱さを持った存在なのであります。そして今日、私たちがここにいるのは一つの理由であります。それは私たちが本当に新しく親に感謝しながら、新しく神様の子供として、神様に愛されているものとして、神様から愛をいただいたものとして、もう一度親との関係を立ち上げ直すためであります。それはある人にとっては、その連鎖を断ち切っていく人になるためであります。よく言われることでありますけれども、愛されたようにしか愛せない、でもそのようにもう決まっていて、もうどうにもならないというわけではない。放っておいたら、あんな風にもなりたくないと言っても同じことをしてしまう自分がいるかもしれない。でも、神様はあなたを救いたくて、その連鎖を断ち切りたくて、一人子イエスを私たちに与えて、あなたを私をここに導いてくださったのであります。親から愛された人も、痛みを負っている人も、親とは独立した一人の人間として、一人の存在として神の前に招かれている、本当の魂のお母さんとして、魂のお父さんとして、神様は私たちを受け入れてくださっているのであります。イザヤ書の49章の14節から17節をお読みしたいと思います。イザヤ書の49章の14節から17節です。教会備え付けの聖書を使っていらっしゃる方は、1016ページになりますが、イザヤ書の49章の14節から17節です。しかし、シオンは言った。主は私を捨て、主は私を忘れられたと。女がその血のみ子を忘れて、その腹の子を憐れまないことがあろうか。たとえ彼らが忘れるようなことがあっても、私はあなたを忘れることはない。見よ、私は棚心にあなたを掘り刻んだ。 あなたの石垣は我が常に我が前にある。あなたを立てる者はあなたを壊す者を追い越し、あなたを荒らした者はあなたから出ていく。普通お母さんは血の身を忘れない。普通 お母さんはお腹の子を憐れまないことはない。聖書はそのように書いています。でもそういうことがあったとしても、私はあなたを忘れることはないと神様はおっしゃるのであります。あってはならないことでありますけれども、そういうことがある。昨日も日本でお母さんがお昼の12時半からパチンコに行って、家に3歳の子と1歳1ヶ月半の子を置いていった。なんと夜の7時半まで家に帰ってこなかった。パウルが赤ちゃんの口にかぶって赤ちゃんが死んでいたというニュースがありました。どこまで本当の話か分かりません。本当に嘘だったのか、何か別の虐待があったのか分かりません。でも、もしも本当だとして、3歳の子と1ヶ月半の子を置いてパチンコに行く、ギャンブルの怖さって言うんでしょうか。もう少しだけ、今度勝ったらもうすぐやめるから、でも勝ったらもう一回、負けたらこのままじゃ折れない。本当に、普通に考えたら7時間もう帰ってこないってありえないでしょう。小さな子供を置いて、1ヶ月半の子を置いて、3歳の子を置いて、7時間家を空けるって、普通だったらありえないでしょう。でも、ありえないことがある。このお母さんも、本当に、もしかしたらここに来るまでいろんな傷を受けてきて、そのようなことをする、そういう、なんか深い理由があったのかもしれません。でも、とにかくこのお母さんは7時間放っておいた。そして取り返しのつかないことになってしまった。あなたも忘れられたかもしれない。あなたも愛を受けられなかったかもしれない。いや、もしかしたら忘れてくれた方がずっとマシという、そういう経験をしてきたかもしれない。でも、そういうところでしっかりと愛を受けられない、神様が準備された愛を受けるべき場所でどうしても愛を受けられない、そういうことがもしもあったとしても、神様はあなたを愛している。あなたのことを忘れるなんて決してない。あなたのことを手のひらに刻みつけたって、あなたのことを手に掘り刻んだって、入れ墨したって、私がいるからって、私がいるんだよって、他の人があなたを忘れても、他の人があなたのことを注目してなくても、私はあなたを私の手のひらに刻みつけてるから、私は決してあなたのことを忘れることはありえないんだから、そのように言ってくださっているのであります。そして究極の愛を受ける場所として、あのイエス様を私たちに与えてくださいました。私はこんなに愛してるんだよ、私はここまで愛してるんだよ、そのことが私たちに分かるようにと、イエス様をあの十字架にかけて、イエス様があの十字架の上で私たちの罪を全部背負ってくださいました。私たちの身代わりとなってくださいました。この地上の命だけじゃなくて、永遠の世界の救いまで与えてくださいました。こんなにもあなたのことを思っている。本当なら私たちは自分の罪ゆえに、人間が作り出した問題のゆえに、人間が神様いらないって起こした罪のゆえに、私たちは永遠の世界が与えられないのに、イエス様が私たちの身代わりになってくださったことによって、私たちは永遠の世界まで与えられている。こんなにもあなたのことを愛している、大切に思っている、そんなことを教えるために、神様は今日も私たちをここに導いてくださっているのであります。 もう一箇所聖書を開きましょう。ローマ人の手紙の8章の12節から17節です。ローマ人の手紙の8章の12節から17節です。教会さんがつけるも聖書では聖書の後ろの方、新約聖書になりますが、243ページになります。それゆえに兄弟たちよ、私たちは果たすべき責任を負っているものであるが、肉に従って生きる責任を肉に対して負っているのではない。なぜなら、もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬほかはないのである。しかし、霊によって体の働きを殺すなら、あなた方は生きるであろう。すべて神の御霊に導かれているものは、すなわち神の子である。あなた方は再び恐れを抱かせる奴隷の霊を受けたのではなく、子たる身分を授ける霊を受けたのである。その霊によって私たちは、アバ父よと呼ぶのである。御霊自ら私たちの霊とともに、私たちが神の子であることを明かしてくださる。もし子であれば相続人でもある。神の相続人であって、キリストと栄光を共にするために苦難をも共にしている以上、キリストと共同の相続人である。私たちは、15節でありますが、あなた方は再び恐れを抱かせる奴隷の霊を受けたのではなく、子たる身分を授ける霊を受けたのである。その霊によって私たちはアバ父よと呼ぶのである。もう恐れなくていい。信頼関係の中で安心して、神様、お父さん、そのように呼べる方がいらっしゃる。神様ご自身が魂のお父さんとなり、お母さんとなってくださいました。そこに愛を求めればいい。そして神様が与えてくださったお父さんやお母さんは、私たちと同じ弱さを持った一人の救いを必要としている人なんだと受け入れることであります。もちろん場合によっては距離を置かなければならない、そういう場合もあるでありましょう。どうしても支配しようとする人に対して、虐待しようとする人に対しては距離を置かなければならない、そんな場合もあるでありましょう。でも、それでもあなたという大切な存在を任されながら、本当に自分ではどうしようともできなくて、どうしていいかわからないで葛藤しながら、苦闘しながら歩んでいた一人の人として受け入れることであります。今回私が参加したセミナー、5月の最初に参加したセミナーは、エモーショナリーヘルシーリーダーシップセミナーというセミナーでありました。ですから感情的なことに目を向けるセミナーでありました。私たちは感情的なものに振り回されないようにと気をつけながら生きています。私もいつもお話をしているように、感情的なことよりも聖書が何を言っているかが大切だと思ってきました。それは今も変わりません。でも聖書のメッセージが感情のレベルにまで届くことがどれほど大切なのか、感情のレベルまで聖書のメッセージによって取り扱っていただくことがどれほど大切なことかと思わされます。私も自分の感情的な部分が探られて、ああ、自分はこんなことを感じていたんだ、こんなことを求めていたんだ、こんなことにこだわっていたんだ、今もこれを求めているんだ、そしてそれはもう過去のことではない、本当に今も自分に影響を与えているんだ、そしてそれがどれほど神様との関係、周りの人との関係に影響を与えているか、そのことを思わさせられます。最後までお話しすべきか迷ったんですが、 少し私自身のことをお話しさせていただきたいと思うのでありますが、私の母は私を愛してくれた、そのことを本当に感謝しています。でもやはり私の心の中にどうしても乗り越えなければならないものがあることを私は今も感じています。私の母は真面目なクリスチャンでありました。何よりも神様が好きで、そして牧師の妻としていつも教会のことをしていました。私には1歳下の弟がいましたが、弟は明るい性格でおしゃべりが上手で友達がたくさんできるタイプでした。2つ年上の兄は本当に私は大好きでした。誰にでも優しく、リーダーシップがあって本当に心からついていきたくなる頼りがいのある人でした。そんな兄弟に挟まれて、あまり社交的でない方でなかった私は、我慢することによって、いい子になることによって、自分の居場所を確保していきました。我慢強い、いい子であるという評価を得て、なんとか満足をしていました。でも私は心の中で弟を妬んでいました。社交的で、話が上手で、積極的で、いつもみんなの注目を浴びている彼を、妬んでいました。彼の自由を羨ましく思うとともに、その自由さが許せませんでした。ですから、本当によくいじめていました。そんな私が母に取り入るために必要だったのは、やはり弟をいじめながらも、でも親に対して良い子であったことであります。子供の頃、一家にテレビが一台で、あの頃はビデオもない時代でありましたから、同世代の方々はお分かりだと思いますが、チャンネル争いというものがありました。デジタルではなくてガチャガチャって回すやつでありますが、何曜日だったか、男の子がみんな見て学校でも話題の中心だった仮面ライダー、それと、母の好きな連想ゲームが同じ時間でありました。私はある時、じゃんけんで勝って何を見るかの選択権を得た時、弟が見たいと言ってた仮面ライダーは絶対自分が見たいと思っても、弟が見たいならこれは俺は見たくない、そして母の好きな連想ゲームを選びました。また小学校の林間学校、修学旅行、いつも羊羹を買って帰りました。それはただ一つの理由です。それが母の好物だからです。そんなことを友達にお土産買うときにですね、何買って帰ろうかなって、当然羊羹だろうって僕が言ったら、なんでそれって友達に言われながら、でも自分は胸を張って羊羹を買って帰りました。そんなことを思い出しながら、自分がそのようにいい子であることによって、自分の欲しいものややりたいことを我慢することによって、居場所を見出してきたように、今も神様の前に我慢しなければならないのではないかとか、神様の前に本当に自分の欲しいものややりたいことは諦めていかなければならないんだろうかとか、そのように考えている自分を見出します。放蕩息子のお兄さんの気持ちが分かってしまうのであります。本当にそういうこだわりを持っている自分自身に気がつかされるのであります。もっともっと深いところに神様に触れていただきたい。 ありのままで神様の前に出る、本当にそのまま全て神様の前に持ち出して祈ることができるようにと願わされています。本当に私は幸いだと思います。本当にお一人お一人の歩んでこれた中で、お一人お一人の歩みがあるであろうと思います。でも聖書が語るのは、それは私たちの罪の結果であり、痛みがそこにあるかもしれない。でも神様はあなたを今も愛し、本当にそこに神様のもとで平安をいただいて立ち上がって行ってくださることを神様は求めていらっしゃいます。本当に私たち、この母の日が一人一人の感情のレベルでの親との関係がもう一度見直されて、ああ神様は私のこの部分にも癒しを与えようとしておられるんだなってことを、そのことを知るときとなるようにとお祈りしています。時間がかかるかもしれません。でも私たちはいつでも発展途上であります。私たちはいつもトランスフォーメーションのプロセスの中にあります。ありのままの自分を神様の前に持ち出して取り扱っていただこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、私たちに命を与え、その命を育む場として母の胎を与え、そして私たちにその愛を経験する場として養子の家庭を与えてくださったことを感謝をいたします。本当にそのことを心の底から感謝しますということのできるその方々がおられることに本当に感謝いたします。でもその一方で、神様、痛みを覚えながら歩んでいらっしゃる方々もおいでであろうと思います。神様がお一人お一人に必要な語りかけと癒しと慰めと力を与えてくださいますようにお願いを申し上げます。神様、あなたが私たちの主であり、あなたが私たちを愛し受け入れてくださる方であることを、本当にありのまま受け止めてくださる方であることを、存在自体をすべて受け入れてくださる方であることを感謝をいたします。 本当にお一人お一人がそのあなたの恵みの中で、愛の中で癒され、力をいただいて立ち上がっていくことができますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。そしてそのプロセスの中で私たちに与えてくださったお一人お一人の神様母のような存在である方々のゆえに感謝いたします。神様どうかあなたが祝福を与えてくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。